本日の聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書2章の1節から11節です。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んで行った。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も会堂とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日は5月の第2週目の日曜日、母の日です。講談横にもですね、カーネーションが飾られております。このカーネーションを飾って母の日を祝うっていう、この風習はですね、1907年アメリカのフィラデルフィアの教会でアンナ・ジャービスという女性によって始められました。アンナは2年前に亡くなった母を偲ぶ記念会を教会にて行ったんですが、その際に母が好きだった白いカーネーションを街道中に飾ったというのが、ことの由来なんだそうです。ですからこの母の日っていうのは、お母さんありがとうってこう思う日であり、伝える日なんですね。どうぞ今日皆さんもですね、それぞれお母さんにありがとうとお伝えいただきたいですし、すでにもう神様の身元に召されているという時にも、アンナ・ジャービスのようにですね、お母さんをこう思い起こすっていう、そのことが、そういう日なんだということなわけです。こうやって母の日に今日皆さんとね、御言葉ひもとこうとしているんですけれども、考えてみますとね、母というのは特別に、また特別で不思議な存在だなということを思うんですね。先日私2日に、5月2日にですね、45歳の誕生日を迎えました。満45歳です。しかし数えで言いますと、数え年46歳になるんですね。この満、何歳っていうのと数えで何歳っていう2つの読み方、数え方がありまして、この数えというの、満っていうのは生まれたところをゼロとしてね、そこから1歳2歳3歳って1年ごとに数えていく読み方、一方で数えっていうのは、お腹の中にいる、お母さんのお腹の中にいる十月十日を1とカウントして、生まれたところを1年とする、そういう数え方ですね。これね、男と女のね、こう数え方の違いにも似てるなという気がするんですね。男親というのは、子供が生まれてから親の実感が湧きますので、そういう意味では満と言われた方がね、すんなりくるけれども、母親、女性というのは、出産の前にですね、十月十日すでにお腹の中にいて、その子供の存在を感じているわけですよ。だからね、生まれていないけれど、動いたとか、蹴ったとか言いながらですね、この十月十日本当に大変な思いをしながら出産に臨む。ですからこの数えというのは、姿形がね、自分ではこう目で見ることができなくとも感じ取っているっていう意味では、非常にこう母親的な数の数え方だなということをこう思うんですよ。それだけ母親は父親以上に子供と緊密な存在なんだということなんでしょう。心理学者でありますドナルド・ウィニコットという人は、母親は赤ん坊にとって 最初に自分を絶対的に受け入れてくれる存在であるということを、まあ、説明しています。いついかなる時にもどういう状況にあろうとですね、あなたは無意味じゃないよ、あなたは尊い存在なんだよっていうことを子供にこう実感させてくれる相手、それが母親だというんです。子供はそうやって愛されている、受け入れられている、認められているっていう実感を持つから、育っていく中で自信を持つし、何かにチャレンジしようっていう、こう勇気をですね得るわけです。言うならば母親は子供に、ね、あなたは何かできるから素晴らしいんじゃなくって、存在そのものが素晴らしい、尊いんだよ、誰にもかけがえがない存在なんだよ、そんなことを教えてくれるわけですよ。まあ、我が、ね、ことを、自分のことを考えてもそうなんですが、子供の頃からですね、何かにつけてもう嫌だってこう諦めがちだったんですよ、私。けれどもですね、そんな私をこう、大丈夫、あんたはできる、挑戦しなさいと後押ししてくれたのは母でした。まあ、おかげさまで良いか悪いか分かりませんが、こんなにも挑戦し続ける、ね、大人になってしまった、なりましたが、まあね、だから、まあ、そういう形で皆、母親から励まされながらでね、慰められて受け止められて勇気づけられながら育ってくるわけですよ。だからね、おそらく皆さんも何かしら思い出があるんじゃないかと思うが、子供はいくつになっても母親の信頼に応えようとするんですね。それは実はイエス様も同じだったらしい。今朝母の日ということで選んだヨハネ福音書2章1から11節、イエス様が母マリアの期待に応えた、そんな奇跡物語、カナでの婚礼の話を今日選んでいます。早速読んでまいりましょう。ガリラヤにカナという集落がある。その集落にて一組の夫婦の婚礼が行われた。イエス様は、ペテロたち、まだこの時のペテロたちはですね、弟子になって数日でしかないんですが、彼らを連れて婚礼に招待された。婚礼にはですね、イエス様の母マリアも参加していた。当時の結婚のお祝いっていうのはですね、1日で終わりませんで、7日間ぐらい続くんですよ。なのでですね、大宴会なわけです。当時の庶民たちはですね、毎晩の晩酌などできません。ね、だから玉の祝い事とかっていう時にはね、ここぞとばかりに大喜びでガブガブ飲む人たちもいたようです。新郎新婦や家族が、まあ1週間ぐらいだからこれぐらいお酒があると大丈夫かなと目算していたものが、想定していたものが早くもなくなりかけていた。そこでマリアは宴会に参加していたイエスを呼びまして、3節、ブドウ酒がなくなりましたという。イエス様答える、夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。なんともこう冷たい言葉のようだけれども、まあ、この辺後で触れますけれどもね、その言葉を聞いたマリアは意に返すことなく、傍らにいた家の召使いたちに告げるんです。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。イエス様からしたらですね、いや知らんって言ったやんとかって思ったことでしょうが、マリアはそのように言い置いた。そこでイエス様は召使いたちに、このね、召使いたちにこう言うわけですね。この家の中には家の者とか来客者が、ね、やってきた時手足を洗って清めるための水ですね、そんな水をためる大きな水がめが6つ置いてあった。一つの水がめの容量がですね、2ないし3メトレテスっていうふうに書いてあります。1メトレテスってどれぐらいかって言いますとね、およそ40リッター、まあ、39リッターというのが正確な39リッターぐらいなんですね。で、この水がめが一つで2ないし3メトレテスって言ってますから、まあ、78から117ぐらいでしょうか。まあ、わかりやすく言いますと、80から120リッターぐらい入るわけです。まあね、2ないし3って言ってるから、まあ、その辺曖昧なんで分かりやすく間を取りまして100リッターぐらいとしましょうよ。これが6つだからね、貯める量っていうのは600リットルなんですよ。水道でね、蛇口ギャーしねればわー出てくるわけじゃなくてですね、当時の水はおそらく村の中央にある井戸から汲んだことでしょう。何人召使いがいるか分かりませんけども、600リッターを汲むって言ったら重労働ですよ。でも召使いたちは口答えもせずにその水を汲むんです。 さあ水が、その亀の縁までいっぱいいっぱいになった、イエス様続けてこう命じる。それを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさい。こう私だったらブーブー文句言いそうなんですね。せっかく貯めたのに今度は器に移して持っていくんですか、ただの水を何のためにとかって言いそうなんですけれども、召使いはこれにも従順に従っている。さてこの水を汲んでから世話役に持っていく間、一体どこでどう奇跡が起こったのか分かりませんが、世話役は運んでこられたブドウ酒を味見しました。すると目の色変えて 花婿を呼びつけるんですね。十節で世話役は言います。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、皆が酔っ払ってこう味が分からなくなったという意味ですね。味が分からなくなったら質の落ちるブドウ酒に切り替えるが、あなたは良いブドウ酒をここまで取っておいたんですね、もっと早く出してくれたらよかったのにみたいな、そういう意味かもしれませんが、でもこれ想像すると面白いんですよ。花婿からしたらですね、意味がわからん言葉だと思うんですね。いや普通に最初にいい酒を出したはずだし、酒がなくなり始めたって聞いてたんだけどなって。でもともかくも足りなかったブドウ酒が補充されたらしい。でそこで喜び、宴会はそのまま続けられた。でこの奇跡の一部始終、顛末をですね知っているのはイエス様と召使いとっていう、まあそういう裏方さんたちだけだったっていうのが、まあ、今日の話なんです。この話ですね、場面を想像しながら読みますとね、正直いくつもこう不思議な点があるんですよ。まあ今日はね取り上げるものってさほど大きくたくさんは取り上げられないんですけど、例えば一つね不思議だなと思うのは、この奇跡物語、通常の奇跡の話とはちょっと経路が違うと思いません？ほとんどね、私たちが知ってる奇跡物語っていうのは、例えば病人がやってきてイエス様に癒されたとか、死人が蘇ったとか、悪霊に取り憑かれていた人たちがね、悪霊取り除かれて救われたとか、そういう話が多いわけですよ。いわばね、こう深刻な相手がいる話が多いんですよ。でもこの話にはそこまで追い込まれている人っていうのはいないんですね。あえて言えば、ブドウ酒がなくなると新郎新婦とその家族がメンツを潰すぐらいのもんでですね、そういう意味では他の奇跡物語のようになんか尊厳に関わるとかっていうの、そういうなんかものすごい切羽詰まった話とは違うんですね。なんかこの辺がね、今他の奇跡物語とはちょっとこうニュアンスの違う、毛色の違う話だなと不思議に思ったりする。でもそれよりも戸惑うのは、イエス様が母マリアに対して取った態度が冷たすぎるっていうことなんです。マリアが3節でブドウ酒がなくなりましたと言った、4節でイエス様なんて言ったか、夫人よ私とどんな関わりがあるのですって突っぱねたんですよ。お母さんねって言ったんじゃなくてね、夫人よってえらい他人行儀じゃないですか、突き放すようじゃないですか。まるでね、外を歩いてて一緒にね、歩いているところを見られて友達にわーって指さされると、いやみたいな、なんか思春期真っ只中みたいに聞こえるでしょ、お前思春期かみたいなツッコミをしたくなるじゃないですか。それぐらいにこうね突っぱねる言い方なんですね。私とどんな関わりがあるんだ、そこまで言うって、関係ないじゃんっていう、そういうことですよ。めちゃくちゃ厳しいなと思うんですが、じゃあこの時のイエス様何考えたのかっていうのをちょっと考えてみたいんですね。イエス様の真意を知るべく4節後半の言葉に注目した。イエス様は私の時はまだ来ていないって語っている。時は来ていないって言った。場面は宴会でしょ、宴会での時って言えば何って、例えば一発芸とか出し物の順番とかって、そういう意味かって言ったらそれはもちろん違うわけですね。ここで言ってる時っていう言葉、ギリシャ語原文で見ますとね、ホーラっていう言葉が使われています。ホーラっていう言葉は定められた出来事や目的を目的の時なんですね。でつまりこの目的のためにっていうね、そういう意味合いですよ。実はヨハネ福音書の中では何度かこの時、ホーラっていう言葉が使われている。 私の時はまだ来ていないとイエス様は何度も言うんですね。けれどその時がとうとうやってきた、時が来たって言ったのはヨハネ福音書12章23節、イエス様がエルサレムに入城してきた時に何人かのギリシア人たちがイエス様のところにやってきて会いたいと願った。その時イエス様はおっしゃるんです。私の時が やっと来たってね、私の時が来たと。そこであの有名な話をするんですよ。一粒の麦地に落ちて死なば一粒のままであると、しかし落ちて死ねば多くの実を結ぶって、あの話がね、時がやってきたって言ってる。つまりイエス様の語っている時とは何かって言ったらね、神の御心に従って十字架にかかって死ぬ時なんです。でつまり今朝イエス様が私の時はまだ来ていないって言ったのは、私は神の救いを実現するために来ているのであって、それ以外の時に己が都合で奇跡を行うことなどできないって言ったという意味なんですよ。まあ、先ほどね、思春期かって突っ込みましたけどもね、まあ思春期じゃないにしても、このなんか若さゆえの原理原則からずれるような融通は聞かね、ずれるようなことはしませんっていう、融通聞かせません的な雰囲気はちょっと感じるわけですね。でもそれくらいにイエス様は神の御心を遵守しようとした。でもさすが母親です。マリアはイエス様の真面目さをさらっと流しまして召使いに言うんですね。5節、この人が何か言いつけたらその通りにしてください。この言葉には参ってしまいますね。イエス様も困ったことでしょう。いやだから私の大事な用はねまだあるのにっていう、その反発と同時に、ここですよ、母親に期待されたら無限にできないっていうね。イエス様も、まあ、そんなっていう葛藤をここで味わったようだ。そこでイエス様は今朝の奇跡を行うわけです。このね、奇跡物語そのものの面白さっていうのはね、その葡萄酒にな、水が葡萄酒になったっていう話も広げれば面白いんですが、でもそれ以上に私はね、この救い主を大胆にあしらう母マリアっていうね姿と、戸惑いながら期待に応えるイエス様っていう、この構図がすごい面白いんです。なんだかイエス様に親近感湧きません？でもね、イエス様に対しては親近感なんだけど、私たちがねこの話の中から学びたいのはね、マリアなんですよ。マリアの信頼っていう、信頼感っていうものに注目したいんです。今朝の物語の終わり11節見ますと、この奇跡を見て弟子たちはイエスを信じたってある。まだ弟子たちはイエス様の弟子になって間もないからね、なるほどこういう方なんだって分かったっていう意味かもしれませんけど、でも弟子たち以前にイエス様のことを絶対的に信じきっていた人物がいる。それがマリアなんですよ。マリアはイエス様から謙遜な対応をされたんです。しかしそれでもこの子は必ず何かしようとしてくれると信じていた。この子は必ず葡萄酒を整えてくれると期待をしていた。だから5節で召使いたちに対して、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいって頼むんですよ。何か言いつけたらっていうのはね、何が言いつけられるかもよく分かりませんし、常識的にはそんなことやったって無駄でしょって思うかもしれませんよ。でもね、その通りにしてやってっていうお願いです。何をし始めるかは分からない。しかし必ずそれは良い結果につながるっていう絶対的な信頼、期待がこの母の言葉の中に込められているんだ。聖書を読んでいきますとね、なんかこういう理屈を超えた一途さ、そしてユーモラスな信仰っていうのがね、時々描かれるんです。今朝の礼拝の招きの言葉で読んだマタイ福音書15章24から27節もそうです。イエス様一行がティルス・シドンという、まあ、ユダヤ人以外の民族が住んでた土地に行った際です。一人の女性がイエス様に娘を癒してくれって願い出た。イエス様その時ね、拒否したんですよ。私はユダヤ人のために使わされたんだって。さらに子供に与えるパンを取り上げ子犬に与えたりはしないだろうってこうね説得しようとした。すると彼女が言ったんですよ。その通りです、子犬は主人家の食卓からこぼれるパンくずをいただいて十分ですからって。これはね、わざわざ取り上げなくていいです、こぼれるものでいいですって言ってるんですよ。 大掛かりな奇跡を行ってくださいとは言ってません。神様の御業のおこぼれで十分です。それで娘が救われますから、って。その言葉はね、非常にユーモラスだけど、でも絶対神様は応えてくださる、イエス様は動いてくださるっていう信頼に基づく言葉。イエス様は彼女のね、その言葉に感心をして娘を癒すんですが、この母親の姿も今朝のマリアと一緒でしょ。イエス様はね、母マリアのユーモラスで、でも一途な期待に押し切られたんです。今朝の宣教タイトルは、母の期待は神をも動かす、でしたが、ですが、ね、きっとね、このマリアの信仰はね、イエス様だけではなく神様をも動かすんです。なんか苦笑いしながら、よしって言わせるんでしょうね。だからね、神様が行ってくださる奇跡って、こっからが、この辺からが面白いんです。ね、水がブドウ酒に変わりましたよって、味見した世話役は花婿に言ってますね。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで隠しておられました。さっきも言ったように、花婿は一体何が言われているのかようわからんかったことでしょうけれどもね、世話役はこの酒がね、さっきよりも上質だっていう、上物だって言ったんです。この酒ってどこから来たの？この酒はね、神が奇跡をもって水からブドウ酒に変えたものですよ。つまりね、神様はこのマリアの期待に、じゃあそこそこに応えようってしたんじゃなくてね、もっともっと良いものとして応えてくれたっていう話なんですよ。加えていますよ、加えていますとね、その変えられたブドウ酒の量ってどれぐらいです？2ないし3メトレテス入りの水がめ6つ、まあ1つがおよそ100リットルだと考えましてね、そしたら600リッターですよ。誰がそんなに飲みます？当時のね、集落の人数なんて、住民なんてたかが知れた人数ですよ。数日で600リッターなんてね、全員が酔いつぶれてもきっとまだ飲み干しきれない量でしょう。そんな過剰な祝福の中にも、よっしゃよっしゃそうまで言うならっていう、なんか神様のね、ものすごい祝福を感じる。そんないっぱいの祝福を持って神様マリアに応えてくれたんだ。まだ救いの時は来ていない。しかし救われた者たちが神の国にて味わうその喜びを先取りさせるように、神様はイエス様を通して奇跡を行われた。それが今朝の物語なんです。なんだか嬉しくなる話なんですよ。私ね、今朝この物語を皆さんとね、分かち合う時にこう思うんですね。私たちもマリアのように神様に期待しよう。聖書の物語を単なる記述と終わらせるんじゃなく、今の私たちにも同じように促されている話だと感じ取ったらいいって思うんだ。この物語はね、私たちが今同じように神の国に招かれているということ、期待して生きていいんだよ、信じてごらんって促している話なんだ。それは私たちの現実から言うならば、これはどうなるのもうどうにもならんじゃない、私には分からん、もう無理だよって諦めたくなる話はいっぱいあるけれどもね、その私たちに対してイエス様は促すんですよ。マリアは促すんですよ。それでも信じてごらん、大丈夫だって。まるでね、母が幼かった頃、母が私が幼かった頃、何かにつけてすぐ諦めようとなった、でもその私に対してね、大丈夫あんたはできるって言い続けたように、今朝の物語のマリアはね、私たちに安心して大丈夫だ、信じてごらんって促すんですよ。あなたもこの話の中に加わっているんだよ、あなたもこの宴席に加わっていたんだよ、あなたもこのブドウのね、上質のものを味わえるんだよ。そうやってね、神の出来事は、神の御業は今も私たちに与えられているって、そうこの物語は告げるんだ。この物語をね、後の世代の人たちも我がこととして受け取っていた。そんな中にね、 一人も面白い人を見つけました。4世紀から5世紀にかけて教会の指導者でありましたヒエロニムスっていう、そういう、まあ、あの神学者がいるんですね。この彼がね、すごいエピソードを残している。ある人物がですね、この今朝の物語を読んでヒエロニムスに尋ねたんだそうです。6つの大きな亀いっぱい、膨大な量のブドウ酒がね、与えられましたが、婚礼の客たちはこれを飲みきれたんでしょうか。そしたらね、ヒエロニムス答えたらしい。いいえ、飲みきれなかった。だから今日私たちはみんなそこから飲んでいるんだよって。彼はね、主の晩餐で飲むブドウ酒のことを言ったらしいんだけどもね、でも面白いじゃないか、婚礼の残りの酒はね、今私たちがいただいているんだよって。聖書の物語はね、今の私にもつながっているんだよ。そうやってヒエロニムスはね、語ったっていうんです。私も同感だ。この物語は私たちにもね、神の祝福は今あなたにももたらされているんだ、だから信じてごらんと促す。私たちはマリアのように期待したらいいんだ、期待していいんだ。私たちの人生にも神様がいっぱい祝福をくださる。だから私たちは一途で、でもユーモラスに神を信じていくんです。今朝私たちは母マリアに注目して物語を読んできました。母親って不思議ですね。一途な強さがある。私たちこの神様への一途な信仰、またユーモアをマリアに見習ってまいりましょう。さあ今週もスタートです。一言お祈りをして、この今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝はヨハネの2章、カナでの婚礼の物語を読みました。なんだか他の奇跡物語とは違う点がいくつか目立ちましたが、でもその箇所から私たちは母マリアの一途な、でもユーモラスな信仰を読んできました。マリアは少々強引に思えるほどあなたを信じました。でもあなたはそれに期待以上に応えてくださいました。あなたを突き動かしたほどの信仰、どうぞ私たちにもお与えください。今日は母の日です。私たちが誕生してから私たちを丸ごと受け入れてくれた、そんな母を覚え感謝いたします。どうぞ私たち、自分たちの母にもまたマリアにも励まされながら、この一週元気にスタートできますように。御言葉に感謝し、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。